14章イスラエルの王エホアーズの子ヨアシの第2年にユダの王ヨアシの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレム出身であった。彼は主の命にかなうことを行った。ただし、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りに行った。すなわち、高きところは取り除かれなかった。民は、なおもその高きところで生贄を捧げたり、犠牲を備えたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父である王を討った家来たちを撃ち殺した。しかし、その殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに基づいてのことであった。主はその中でこう命じておられた。父が子のゆえに殺されてはならない。子が父のゆえに殺されてはならない。人が殺されるのは、ただ自分の罪過のゆえでなければならない。アマツヤは、潮の谷で1万人のエドム人を撃ってセラを取り、その場所をユクテールと呼んだ。今日もそうである。その時、アマツヤはエフの子エホアーズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ、直接対決しようではないか。イスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに人を遣わしていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に人を遣わして、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを打ち破って心が高ぶっている。怒ってもよいが、自分の家に留まっていなさい。なぜ、あえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかし、アマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシは攻め上った。彼とユダの王アマツヤは、ユダのベテシェメシュで直接対決した。ユダはイスラエルに打ち負かされ、それぞれ自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはアハズヤの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムにやってきた。そしてエルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀、すべての器および人質を取ってサマリアに帰った。ヨアシュが行ったその他の事柄、その功績、ユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。ヨアシュは先祖と共に眠りにつき、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった。ユダの王ヨアシュの子アマツヤは、イスラエルの王エホアーズの子ヨアシュの死後、なお15年生きた。アマツヤについてのその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた。彼はラキシュに逃げたが、人々はラキシュに追っ手を送り、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて運んだ。彼はエルサレムで先祖と共にダビデの町に葬られた。ユダの民は皆、当時16歳であったアザルヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖と共に眠った後、エイラ島を築き直し、 それをユダに復帰させた。ユダの王ユアシュの子アマツヤの第15年に、イスラエルの王ユアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れなかった。彼はレボ・ハマデからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神、主がそのしもべ、ガテ・ヘフェル出身の預言者、アミタイの子ヨナを通して語られた言葉の通りであった。イスラエルの苦しみが非常に激しいのを主がご覧になったからである。そこには、奴隷も自由な者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それで、ユアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。ヤロブアムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が戦いで挙げた功績、すなわち、かつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。ヤロブアムは、彼の先祖たち、イスラエルの王たちと共に眠り、その子ゼカリアが代わって王となった。